君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊は海が近い。いつだって表浜を観測することができます。内海の干潟の観測もしています。義歌隊は豊橋の海を見ています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は具体的にどんな観測がどんな風にどこで行われているのか、義歌隊建築都市システム学系教授加藤茂先生を訪ねます。
先生は海の先生なんですね。
そうですね。あまり泳がないですけど一応海にはやってます。
そうなんですよ。趣味と仕事は一緒にしたくないということで。
そうですね、
はい、海は仕事場という。
まあ仕事とあまり切り分けはしたくはないですけど、ついつい行くと仕事のこうモードになってしまう感じはありますので、うん、海って遊んでるって感じはあまりないですね。
海って言っても海岸線。
そうですね。我々のターゲットにするのは、まあ、よく海っていう話だと一般の方だと本当に黒潮とか太平洋の真ん中のって話をされる、まあ、どちらかというとあれは海洋学の方で、うん、我々は本当に陸に近いところ、もしくは本当に我々が歩く砂浜だったりアクセスできるような範囲っていうのが割と我々の海岸工学っていう分野があるんですけども、うん、その分野で扱う領域になると思います。
海岸は日本人にとって身近な存在ですもんね
と思うんですけど、なかなかでも今はやっぱり開発されたりしたところもあったり、あとは入れなくなったりっていうのもあって、うん、地元の人でも昔の方は行かれるんですけど、若い方はあまり行かなかったりで、学生さんに聞いてもせっかく豊橋来たのに海はって言ったら行ったことないっていう学生も多いもんですから。
義歌大生もですか。
そうですね。だから釣りをやることか、先ほどサーフィンをやることかっていうのは、うん、一部の子たちはすごく便利で楽しくてって満喫してますけども、うん、そうじゃない大多数の学生さんにとって豊橋と海っていうのはあんまりつながってないんじゃないですかね。
残念ですね、こんなに近いのに
と私は思うんですけど。なかなかそういうふうには学生さんたちはこう見てないのかなっていうふうに思います。
まあでも先生もね、外海じゃ泳げませんしね。
そうですね。
釣りはされます？
釣りは今年学科の同僚に誘われて、うん、何年ぶり、もっとですね、子供の頃にやったっきりのものを一回久しぶりに行ったぐらいですね。
あ、この辺です。
赤羽まで行きました。はい、あそこ の堤防のところでみんなでちょっとやろうって話になって釣りに行ったんですけど、はい
は
い、
遊びはそうですけれども、お仕事ではしょっちゅう海の方に行ってらっしゃる。
なかなか最近行ってないのでちょっと恥ずかしい限りなんですが。そう
そう、先生が行ってないんですね。
学生の方がよく知ってるんじゃないかなと思います。
は
い、
学生さんに、先生の研究室の学生さんはちょくちょく海に。
そうですね、週に1回この外海のところで側線設けているところで海岸測量を学生に行ってもらってます。でそれで、まあ、測るというのも目的なんですけども、先ほど言ったように、うん、私も含めてなんですけど、なかなか海を見るっていう機会が少ないっていう状況なので、うん、せっかくなんでやっぱり海を見るというチャンスにしてもらおうと思って、学生にはとりあえずまず分からなくてもとりあえず先輩についていけっていうところから始まって、うん、そうすると何回も言っているうちに前回と違うな、今日の海違うなと思ったり浜が違うなってことを感じるようになってくれるといいなっていう形を持って、まあ、学生には週1で交代でずですけども、うん、測量に行ってもらってることをしてます。
海を測るって何を具体的には測ってるんですか。
私のまあメインなところっていうのは地形とか、そこの地形変化を起こす原因になるまあ砂の移動っていうのを、うん、測りたいなとは思ってますけども、砂の移動っていうもの自体がやっぱり波があったり流れがあったり、まあ、この辺りだと潮汐で海面が大きく変動しますので、うん、そういったものを、まあ、自然現象としてどんなのが起きているのかっていうのを測ってやらないと、その結果としてできるその砂の移動、地形の変化っていうのがわからないので、うん、 まず測るとなるとそういったあの波だったり流れだったりの結果である地形だったりっていうものを測るというのが我々のまあ普段の計測、まあ、調査というものになります。
あ、じゃあ先生行ってきますって言って車でブーンって行きますよね、
はい、
で表浜に行って、
はい、
何をするんですか。
表浜の時はもうまずはあの外海でなかなか水の中は入れないので、うん、そこだと学生にやってもらっているのはやっぱり海岸の測量で断面測量をやって、それが週に1回のものがずっとつながってきて、これでもう18年になるんですけども。
断面測量って何ですか。
岸の方から水際の方へ順番に高さを測っていく。そうすると要は砂浜を輪切りにしたような形の形が出るので、うん、それで高いところから低いところの形が出ると思います。それを1週間ごとこうずっと測ってきているものを比べてやると、どこら辺の砂が減ってどこら辺の砂が増えて、うん、水 と、砂の表面が接しているところが、まあ、いわゆる底線というところなんですけど、うん、その位置がどれぐらい変化しているのか、海の方へ出ていったのか陸の方へ寄ってきているのか、うん、それがまあ浸食だったり堆積ということの形になるわけなんですけども、うん、そういったものを測るということで、まあ、本当は空間的に測りたいんですけど、なかなか空間的に広く測るというのができないので、うん、側線を決めてそこを陸の方から海の方に向かって高さを順番に測っていくということで砂浜の断面を取るという形をしています。
よくあの街中でやっているあの測量機みたいなので。
そうですね、この、砂浜の測量は一番本当基本的なレベル測量って言われるもので、本当皆さんが馴染みのあるようなこうなんか覗いてるっていうやつですね、うんうん、で覗いてる先には誰かがなんかこう長い棒を持って
見
る
ってい
う、
はい、
うん、ああいうのを学生が海岸で頑張ってやってます。
片方の人はじゃあ海にちょっとジョボジョボ入りながらやる。
いや、もうさすがに海に入るまでは危ないのでやらなくて、うん、なので1日の中で、まあ、この辺りですと2回潮が低くて、まあ、水面が下がるので、うん、下がったタイミングを見計らって生徒たちにはその時間帯で行ってねっていうことをお願いしてて、うん、ですのであの波が来るところにはもう絶対反対に行かないでねっていうことはお願いしてます。やっぱり危ないですので、うん、安全管理っていうのは今あの考えているところなんですけども、やっぱり我々どうしても自然の方にこう寄ってくわけなので、我々が寄ってくってことは自然の方からも何ですかね、影響がある可能性もあるので、うん、あまり無理はするなっていうのがまあ普段言ってるところなんですけども、うん、
でも別に泳ぐわけじゃないんで、今時カップルでも波打ち際でキャーとか言いながら遊んでますがやっぱり危ないんですか。
そうですね、我々が時々見てるときに結構荒れてるところで、あ、まあ、カップルとかでもそうです、散歩されてる方もせっかくなんで波打ち際を歩かれるんですけど、波って時々大きなものがザバンと来るんですよね、うん、そうすると本当によくさらわれたっていう、波にさらわれたなんてことがあのニュースとかでも出るんですけど、うん、そういったことに起きないのかなってドキドキしながら我々は一言なんですけど見てるときはあります。あ、
知っているからこそのね。
そうですね、それはありますね、う
ん、カップルは気をつけていただきたいなと思うんですけれどもそういった測量というのは割と常にやってらっしゃるわけですね。
はい、そうですね、
その他どんな調査をしてらっしゃるんですか。
最近です、そうですね、あのよく皆さんもお耳にすると思う、ドローン使ってっていうことで、まあ、小型の飛行機とか、まあ、ヘリコプターみたいなものを使って、うん、写真を撮りながらそれで地形を測ると、まあ、写真測量という方法があるので、それで3次元的な地形データを作るということで、はい、空間の地形を測るというものをやったり、うん、まあ、あとは砂の移動が先ほど言ったように見たいということなので、うん、砂の移動をかけるということで、もう本当これも原始的なやり方なんですけど、色のついた砂を浅いところに入れて、うん、それが1週間後にはどこへ移動したのか、2週間にはどこへ移動したのかということを測ったりということをやったりはしてます。
はい、その時の、ね、写真が今資料にあるんですけれども、そんなに深い海じゃないですね。
そうですね、これですから潮が一番引いた時に、うん、まあ、干潟なのですごく引いてくると、ね、場所によってはもう全部干出してしまう、要は陸地になってしまうようなところがあるぐらいなんですけども、うん、その中でもちょっと浅いところ、水があるところに今は、うん、入れてます。
膝までもいかないぐらいの水深
ですね。そうですね、はい、ですけど、うん、これ一番来ると1メーター50ぐらい水位が上がるので、まあ、人どっぷり使っちゃうぐらいですね、うん、はい、
そこにですね2人あの学生さんが、学生さんですかこれ。
まあ、これは学生で、これダイバーさんです
ダイバーさんに来てもらって、
はい、あの力仕事も兼ねてダイバーさんに来てもらいます
あ、通常こう海底がまあ黒いというか褐色なんですけれども、そこにですね直径 1、2メートルぐらいですか、
2メートル弱ぐらいですね、ね、
はい、の円形にわたってですね、どぎつい黄色い部分があって、
はい、
これ色のついた砂をボーンと入れたところなんですね。
そうですね、もう海岸にはあるまじき色だと思いますけど
でもあるまじき色じゃないと
そうなんですよ、だからちょっと、まあ、ある意味どぎつい色、ただこれ塊であるんでこんだけ色が見えるんですけど、うん、やっぱり散らばっていくと数が少なくなるとこの色っていうのがやっぱ出なくなるので、
これ散らばるわけですね。
そうですね、一粒一粒にやっぱが独立して動いていくので、そうすると一粒どっかに飛んだっていうのをなかなか探すのが大変です、
うん、これでこの黄色いのがどうなっていくのかっていうのを一定期間調べていくわけですか。
そうですね、これを、まあ、そういう意味で追跡していくという形になります。
どうやって追跡するんですか。
もうこれはある投入地点に入れたところから、うん、我々だとこの観測ポイントを決めておいて、だいたい空間なので例えば100メーター間隔の格子を張って地図上に作ってやって、この点とこの点とこの点とって決めたところを1週間ごともしくは1ヶ月ごとにそこで砂を取ってきて、うん、でその取ってきた砂の中に何粒入ってるかっていう形で
黄色いのが
そうですね、ここまで来た来なかったっていうのは一喜一憂してます。
それを資料にこう組み立てていくわけですか。
そうですね、だから1週間後にここまで来ました、2週間後にはここまで移動しました、でその時に何粒ここまで来てて次は何粒ここへ行って、まあ、それがある面量に相当する部分なので移動する量と移動する距離と、まあ、スピードとかっていうのでどれぐらいの範囲に砂っていうのが移動しているのかなっていうことを、まあ、追っかけてやるっていう形で、それとあとは地形の変化とっていうのを結びつけてこの海岸がどんな風に変わってるんだろうっていうことを考えているっていうのがこういった調査の、まあ、目的になります。
加藤先生の研究室でやってらっしゃる。
そうね、学生たちと一緒にまあ、たちとというよりも学生たちがやってますって言った方がいいですかね
加藤先生はここで
頑張れって言ってます
でも砂粒数えるって普通に考えて大変な作業ですよ。人間がやるんですよね。
そうですね、ただまあ人間の目でやる部分もありながら、やはり最近のいろんな技術を使ってですので、まあ、画像解析って写真を撮ってその中に何粒あるかっていうのを数えてみたりしてますね、まあ、あと色のついた砂の代わりに、まあ、他に何かこう追っかけれないかなっていうことで、もともとの自然の砂の中にある化学元素をとトレーサーにしようと思って、ちょっと蛍光 X 線分析なんていうのも取り入れてやってはいるんですけど、なかなか我々の思うような結果が出ないっていうのも正直なところです。
色をつけたじゃなくて、もともとある砂で成分を調べて、
そうですね、その成分がどう移動していくかということで、色砂がトレーサーになったように、この成分っていうのでトレーサーにならないかなっていうことをちょっと挑戦したりはしてるんですけども、なかなか自然層は我々の思うように甘くはないようでなんとなくいけるのかなっていうのは見えてはいるんですけど、うん、これだっていう決め手にちょっとまだ欠けてるような部分は正直あります。
でもやっぱり色のついた砂と同じような動きできっと動いてってるんでしょうね。
そうですね、データがまだなかなかその調査の結果が少ないので、そこまで一対一に対応してるかっていうところまでは分かってはいないんですけども、でもなんとなくこう形としてこういう方向にこっちの方向に、まあ、これぐらいで動いてるのかなっていうのは同じような傾向が出てきてるので、うん、まあ、いけるんじゃないのかなっていうところはまだ継続してるところです。
これは、三河湾ですか、色砂入れてるの。
これは六条型です。三河湾の中 の豊川の河口のところにある、干潟のところで調査させてもらいました。
はい、僕らなんとなくこう表浜はね、外海は砂動いてるだろうなっていう感じはするんですけれども、はいはい、湾でも動くんですか。
そうですね、湾の中も、まあ、外海ほどじゃないですけどやっぱり波が立ちますし、あと、うん、まあ、豊川のところですとやっぱり常に出水があるので、うん、例えば雨が降れば出水量が増えると流れが結構強くなったりしますし、うん、あとやっぱり潮の満ち引きが湾の中の方がしっかり見えますの でそれで循環の流れができたりしますので、うん、そういう流れ波っていうもので砂が動くということなんです。まあ、ただこう湾っていうのは閉じてる部分があるので割と外海ほど複雑にはなってないのかなとは思ってますけども、でもやっぱり領域が広いので、うん、我々がなかなか追跡 しきれるほどのスケールではないなっていうのは日々感じているところではあります。
そうか、外海でも内海でもあの砂を供給してくれているのは川なんですね。
川だけではないんですけども、まあ、メインなところは川が供給源となっているのが多いですね。この外海の表浜なんかですと、もう静岡のある天竜川がもともとは供給源だとも言われてますし、ただ途中途中で少し海食街って壁があってそこから供給されたりといったものもありますけども、うん、まあ、でも あのメインなところは天竜川だっていうふうには言われてますので、そういったところから砂が結局移動してきてるということなので、うん、内湾でもそういう大きな川があればそこからの砂の供給だったり、うん、まあ、そこが影響を及ぼすその周辺の地形変化っていうのは起きてるっていうふうにあの考えられます。
地形変化起きてるんですか。
そうですね、はい、変わっていきますし、まあ、あの六条型はまだそういう意味で言うとそれほど変わってないのはちょっと流形が大きい、粒が大きいので動きにくいっていうのはあります、
うん、
でもう一つ我々湾の中でハズっていうもう少し北の方のところの干潟で調査をさせてもらってるんですけど、そこは潮干狩りができる非常に細かい砂なので、うん、本当に一回台風が来たらちょっと形変わったよねっていうぐらいな風になりますので。
台風が来て海岸の形が変わっちゃうんですか、
はい、海岸っていうかここは干潟、まあ、トンボロって言って、陸と、沖にある島が砂でつながってるんですけども、潮が引いてくるとそのつながった、まあ、陸地が現れて、で水が満ちてくると満潮になってくると全部水没してしまうんですけども、そこの形がやっぱり我々が調査して断面を測った時にはたまたま台風の前後で測れたんですけど、台風の前の形と台風の後の形が断面に切った時にちょっと違ってたっていうのはあったので、やっぱり波が来てで流れが起きてそれで砂が移動して、まあ、地形が変わる。でそれが今度2月に測ったらちょっと戻ってるような形ではあったので、うん、そういうサイクルをこう持ってるんだなっていうことが少し分かってきたのではあります。
あの地図を書き換えるほどではないわけなんですね。
そこまではまだなってないですね、うん、だからそれほどになるとちょっと問題だと思うので
うん、うん、
はい、まあ、反対に今地図を書き換えるってなると湾の中だと埋め立てとかの方が大きいので、
うん、
その影響の方があの非常に沿岸の環境には大きくは効いてはいると思うんですけども、ただまだまだこう干潟なんていうのは環境豊かなっていうのは皆さんよく聞くと思うんですけども、でいろんなところで干潟を保全しましょうっていう運動なんかもあると思うんですけども、非常に環境として優れた機能を持ってます。でなのでまあ潮干狩りができたりとか、まあ、皆さんが遊びに行ったりっていうこともできるところなので、
うん、
まあ、そういったところを残されているところを確実にこう残していかなきゃいけないっていう意味では、地形を測るとか砂の移動を測るっていうのは非常に重要だと我々は思って調査したり、まあ、研究したりということをやってます。
海がきれいになるには大事なところだって聞いたりもしますしね。
そうですね、そこで汚いものを越してくれてきれいな水にするとかっていうのも言われてますので、まあ、もともと昔はあったんですけどそれをまあ潰してきてしまったっていう歴史もあるものですから、
うん、
今残ってるものを確実にというか有効に今後にも使えるように、もしくは将来残していくっていうことが非常に重要なことなので、一回壊してしまうとなかなかそれを作るっていうのは、
うん、
あの難しい。人工干潟っていうのもありますけども、やはり自然の干潟のようにはなかなかいかないので、
うん、
自然にあるものをやはり残していく、それを管理していくっていうのが非常に重要だろうというふうには私は思います。
うん、じゃあ今は主に干潟の砂の動きを調べてるっていう感じですか。
今年はちょっとそうですね、あのたまたまその地元の方、漁協さんとの交流の中でその干潟っていうのが非常に私はいい干潟だなと思ってたんですけども、地元の方からするとそういう風に変わっててもしかしてなくなるんじゃないかという心配もあったり、
うん、
最近も三河湾の中でも、潮干狩りがあんまりできなかったり貝が出なかったりとか、あとまあ貝毒っていってちょっと環境が悪くなってきてるんじゃないかっていう話もあります。でそれがやっぱりこう干潟の変化とも関係してるんじゃないのかっていうことは、まあ漁協の方なんかは言われてて、
うん、
漁協の方は日々見てるので変わってきてるかなどうかなっていう感覚としてもう持っておられて心配はされてるんですけど、実際にデータに起こすっていうことを、それでどういうふうに変化してるのかっていうのを定量的に分析するっていうことはあのされてないので、
うん、
でそういったところに我々が協力するっていうのも含めてやらせていただいてるのがあるので、今年は、うん、あの干潟の方での調査を結構あの精力的にやらせてもらって、まあ、来年もちょっとやろうかなというふうには思ってます。
まだまとまってないわけですね。
そう、特に干潟のものは今年から始めたところで、先日活動報告会があって地元の方の方には少しこの今年こんなことをやりましたよって測りましたよっていうところまでは紹介はさせていただきましたけど、まだデータとしてまとまりきってないところですので、
うん、
それをまとめて、まあ、来年には何らかの形であのまとまったものを報告したいなというふうには思ってます。
うん、砂一粒一粒は小さいですけれども、
はい、
あれだけすごい量、あの先生もこれ黄色い砂これで何キロぐらい、
250キロぐらいだったと思います
ね。250キロの砂ですよ、はい、皆さんちょっとトラックに乗せるとすごい量ですよね。
だから意外とでも少ないんですよね。
そうなんです、海に入れちゃうと
う本
当に2人の間にポンと黄色い点があるぐらいの大きさになってしまって、それぐらいあの三河湾の砂っていうのは天文学的数字あると思うんで、これだけの量になると砂が動くとすごい環境に影響があるんですね。
ただ我々なかなかその移動っていうもの自体を見るっていうことができないというか少なくて、うん、その結果のしての地形しか見てないので、うん、どれだけ動いてるかっていうところのやっぱ感覚が人によって少し違うのかなっていうのも思います、まあ、学生と話しててもそうですし、うん、まあ、我々がこの場所ではこうだったけどと思ったら違う場所ではもっと大きな変化をしてたりってことがあるので、うんうん、やっぱその砂そのものがどう動いているのかっていうことを知るっていうのは非常に重要じゃないのかなっていうふうに私は思ってます。
うん、確かに僕らもこうやってラジオ放送やってても今年は潮干狩りここでは行われませんっていう寂しいお知らせとか最近になってよくするようになったんで、
そうですね、ここ 2,3 年多いんだと思いますね。
そうなるとなんか今測るといい時の砂の動きがわからないから、
はい、
なんか比べるのが難しそうですよ ね。
だからこういうのってやっぱり継続するっていう我々やっぱ自然相手にしているとモニタリングをどれだけ継続するのか、まあ、先ほどの海岸の測量じゃないんですけども、過去のものってもう絶対取れないので、うん、今の状態を知って積み重ねていくっていうことが非常に重要で、ですから非常にまあ長いスパンで物事を考えなきゃいけないのも正直なところとしてあるので、長く長く続けれるということが大事じゃないのかなと私は思って、まあ、日々こういったのを続けようと思って調査はしてます。
加藤先生の研究室にどんどん若い学生が入ってきて、
そうですね、それが頼みの綱です、う
ん、どんどん海に行っていただかないと加藤先生海になかなか行きませんからね、
はい、
ぜひ学生さんは加藤先生のところに集って、でも、ね、ずっと大学にいる実験よりこういうの楽しくないですかね、
と私は思ってて、うん、まあ、たまには行ってこいっていう感じはあるので、うん、ずっと行きっぱなしはさすがに学生もしんどいかなと思いますので、うん、だから夏の調査をみんなのテーマではあるんですけど、それぞれが個別のテーマのを持ってるの で、その子のための調査をやるんですけど、やはり一人で調査できないので研究室総出で行くんですよね、うん、まあ、そのメインになる子がいろいろ陣頭指揮取ってやるんですけど、やっぱ楽しくやりますね、みんなでワイワイガヤガヤと言って一日朝早くから行って夕方まで行って、うん、本当にもう真っ黒になって帰ってくるっていうのも夏なんかだったらありますけども、
うん、
まあ、楽しく楽しくやってるのかなと、それがまあ一つの続けれる秘訣でもあるのかなとは思います。
プロのダイバーさんにもお仕事お願いしたりとかね。
そうですね、まあ、力仕事だったり潜ってもらったりっていうのはやっぱり我々でできない部分はそういう方にお願いするんですけど、まあ、それも学生にとっては我々教員とだけのこうやり取りじゃなくて、外の人と、うん、
漁協も関わってます、
ね、そうですね、漁協さんのところでも前打ち合わせにも学生一緒に連れて行って組合長さんとお話ししてても、彼らからするとおじいちゃんですよね、自分の方といろんなこと話を聞いて、でも昔はこうだったああだったって話をすごくいろいろ聞いて、学生も刺激にはなってたなっていうのは私は見てましたね、はい、思いました、
もし皆さん六畳型とか行って黄色い砂があったらかき混ぜないようにこれ実験ですのでね、
はい、
分かるようにはなってるんですか。
いや、あまり分かるようになると皆さん来るので分からなきゃいけないんですけど、分からないようにっていうのもあります、
はい、もし見つけてしまってもかき混ぜたりしないようにご協力いただきたいなと思います、
はい、お願いいたします、
はい、そんな調査をしてらっしゃいます建築都市システム学系加藤先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました加藤先生の業界用語は
氷砂。波や流れなどの様々な現象、外力によって発生する砂の移動、もしくはその移動する砂のことを指す言葉です。皆さんが砂浜や海岸などの沿岸域に出かけた時には砂が動いていることに気づくことは滅多にないと思いますが、砂浜や海岸、さらには海底などの地形の変化は砂が動いたことの結果であり、海岸の浸食や堆積、沿岸域の保全に非常に深く関わる現象です。
しろ。ギカダイ。液体注入フルードパワー。もちろんお酒の話じゃありません。次週4月21日の天白の城は、油圧、水圧、空気圧のまだまだ可能性を追求、エネルギー効率を上げて地球の寿命を延ばします、流体工学の先生、理科大機械工学系教授柳田秀樹先生の研究室を訪ねますを楽しみに。